皆さんこんにちは。時刻は3時を回りました。桃花と一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから私山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さてここ富士山のふもと富士河口湖町からこの番組の名前一富士二鷹三茄子の通り聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいと思っています。さて皆さん新年度になりました。そして4月に入りました。お仕事で移動や転勤またはね、新しい環境とか門出になった方いらっしゃるかと思います。ワクワクする季節でもありちょっと寂しい気持ちになるかななんて思いますね。桜もだいぶ咲いてきたのではないでしょうか。この収録自体はね、今3月の末、3月26日に行っているんですけれども、まだまだちょっと気温が寒くてね、今の時点では桜は咲いていないんですけれども、まあね、山梨ではだいたい静岡県に近い身延町や、まあ、甲府が早く咲き始めるっていうタイミングではないでしょうか。まあそんなね、桜早く見に行きたいななんて思ってるかと思います。今日は最初にその桜を思わせる一曲を最初にお送りいたします。スピッツでチェリー。スピッツでチェリーをお送りいたしました。さて今月紹介するのは、まあ、私のインスタグラムで人気トップ投稿の3を紹介しようと思います。上位投稿、ね、3位の投稿を紹介しようと思っているんですけれども、その前になんと目標にしていたインスタグラムのフォロワーが1万人を突破することができました。イエーイ。あ、拍手ありがとうございますはい、もう本当にめちゃめちゃ嬉しいです。もうなんか感無量って感じなんですけれど もう本当にこのラジオを聞いてくれている皆さんのおかげです。改めてね、本当にありがとうございます。このインスタグラム自体をね、始めたのはもうかれこれ3年くらい前になるのかな、3年ほど前になるんですけれども、まあ、人よりかはねちょっと時間がかかってしまいましたが、コツコツ続けてきた甲斐がありました。ただね、紹介するだけでなく、そのお店がどんな人に向いているかや、どんな方に訪れてほしいか、そしてね、あの作り手、お店の方のこだわりなどもこう自分なりに、投稿をしてきたつもりでいます。一つの目標にしていたので本当に嬉しかったんですけれども、こうなんか1万人になる瞬間を自分で携帯で見ていたかったんですよ。あの9999から1万になったっていう瞬間を見てみたかったんですけど、なんか寝て起きたら1万人になっててあれなんか達成みたいな感じで、ちょっとあんまり正直実感がなかったです。まあでも本当にフォロワーの皆さんやリアルでお会いする皆さんにもこうおめでとうって言ってもらえたので、こうだんだん実感が湧いてきてすごく嬉しくなりました。でまだ私のインスタグラム見たことない方も今聞いてくださってる方の中にはいるかと思うので、ぜひ番組の最後に改めてそのインスタグラムのアカウント、 SNS のアカウントの紹介をするので、ぜひチェックしていただきたいと思ってます。でそんなタイミングで今回インスタグラムで人気投稿のトップ3を皆さんに紹介したいななんて思って、今月のねテーマはこちらにさせてもらいました。それでは紹介の前に一曲また聴いてください。ザードで揺れる思い。77.6FM 富士山。ザードで揺れる思いをお送りしました。早速フォロワーの1万人の皆さんが選んだ人気投稿トップ3を紹介します。第3位から紹介していきますね。まあ、選んだデータは過去1ヶ月のデータになります。過去1ヶ月のデータの中の、トップ3をご紹介します。でインスタグラムって実はこういったデータもね、あの収集できて、いろいろ情報発信のね参考に私はさせてもらってます。さあさあ、第3位に輝いたのは山梨の桜祭り16選です。おめでとうございます。山梨の桜祭り16選です、まあね、こちらの投稿なんですけど、1万8000人の皆さんに見ていただいた投稿です。 こちらは山梨県の桜のお祭りを調べてまとめた投稿になります。ぜひね、山梨のお出かけの参考にしてほしいところだななんて思っているんですけれども、こう県内でね、いろいろこう桜祭りなんていうイベント各地で開催されていると思います。こう情報収集するのって結構自分で一から調べると大変だなって私が思ったので、こう私が皆さんのね、あの代わりに事前に調べてまとめてその情報を投稿で公開しているっていう形になります。というところでね、せっかく桜シーズンなので、まずちょっと少し内容をここでも紹介したいと思います。まあ、山梨県では毎年こう春には多くの場所で桜祭りが開催されています。ここ富士河口湖町では富士河口湖第13回桜祭りが3月30日から4月14日まで開催しています。湖畔と富士山と桜の景色はもう本当に全国から、そして世界からも人気の景色ですからね、まあ、ぜひ皆さんには一度行ってほしいななんて思ってます。特にね、私は午前中がおすすめです。午後からだと天気が変わりやすいからですからね、それで午前中に行った方がいいななんて私は思っているんですけれども、ぜひ皆さん午前中に行ってみてください。他には甲府市の金桜神社桜祭り、甲府市の金桜神社桜祭りが4月20日から5月の6日にかけて開催されます。この金桜神社は幸運の神社としても有名です。ウコン桜という御神木があり、4月下旬から5月上旬にかけて淡い黄金色の桜が満開となります。ちょっとなかなかイメージ湧きづらいと思うんですけれども、私もまだ行ったことがなくて、ちょっと今年行ってみたいななんて思っています。この季節にね、この桜を拝んで水晶のお守りを受け取ると、一生涯金運に恵まれ、厄除けの、ご神徳を受けることができると言われています。満開の時にはね、あの全国各地から参拝者でにぎわうそうです。これめちゃめちゃ気になるなと思って、ちょっと行ったことないので本当に今年行こうと思って、しかもなんか一生涯金運に恵まれるってめちゃめちゃすごいじゃんと思って絶対行こうと思います。あのフォロワーの皆さん、私がいたらあの見かけてください。一緒に金運のお願いしましょうぜひ行ってみてください。もうね、あといろいろたくさんあるんですけれども、もう一つだけご紹介します。もう一つ目は、大月市の大月桜祭りです。ハイキングや登山が好きな方、あとちょっと混んでるとこが苦手だなっていう方に、おすすめです。3月23日から4月14日まで開催しています。ぜひね、大月市、鶴市もお隣なんで、私もここまで行ったことないので、ちょっと遊びに行ってみようかななんて思ってます。他にもね、まだまだ詳しく載せているので、ぜひインスタグラムをチェックしてください。そして続いて第2位をご紹介します。第2位は甲府市にあるラーメン屋さん、麺屋まなかさんの紹介の投稿です。1万9000人の皆さんに見ていただきました。おめでとうございます。私もね、実はラーメンソムリエっていう資格を持っていて、ラーメン好きなのですが、ここのラーメンは本当に美味しかったです。この麺屋まなかさんですが、こちらのオーナーさんはフランス・イタリア料理歴が33年、都内7店舗のイタリアンレストランのオーナーシェフに終止符を打ち、自然豊かな地へ移住、山梨県へ移住し、自然農の畑を始めつつ、ラーメンが好きで、こう第二の人生は甲府でラーメン店を開業したいと思い開業したそうです。お客様は一人の方も多かったですし、女性の方もいらっしゃいました。私一人で行ったんですけど、一人ランチにもおすすめの場所だと思います。今回ね、注文したメニューは煮干し淡麗醤油です。瀬戸内海と熊本県天草の激戦した煮干しを大量に使用しているそうですが、癖のある煮干しではなく、こうすっきりとした、まさに淡麗系という名前が相応しいラーメンでした。香味油が上にかかっているんですけど、その香味油がアクセントにもなっていて、最後まで飽きずに食べることができます。まあ、淡麗系と言いつつもしっかり記憶に残る味わいでした。本当にね、大満足、お腹いっぱい、ちょうどいいなっていう感じの一杯だったので、ぜひ皆さんにもね、食べてみてほしいななんて思ってます。今多分時刻が3時過ぎだと思うんですけど、お腹空いてきちゃいますよね、こんな話していると。気になる方はぜひ、 インスタグラムチェックして詳しく書いているので情報収集してみてください。さあやってきました、栄えある第1位はと言いたいところなんですけれど、その前に1曲またお送りします。タンポポ児童合唱団で人間っていいな、タンポポ児童合唱団で人間っていいなをお送りしました。なんか改めて聞くと結構深い曲だななんて私思って今回選びました。さあ、お話戻りまして、皆さん気になる第1位を今から紹介したいと思います。第1位に輝いたのは山梨市のおすすめスポット6選です。おめでとうございます。なんとこちら5万3000人の皆さんに見ていただきました。ダントツのトップですね。私もびっくりしました。山梨市非常に注目されているようですね。皆さんここでね改めて紹介したいと思いますので、ぜひお出かけの参考にしてもらえると嬉しいです。まあ皆さんが知っている有名スポットも改めてご紹介するんですけれども、他にはこんなところもあるんだというところもご紹介しました。まあちょっと一部ですけどこちらで紹介します。一つ目は、まあ、こちら定番ほったらかし温泉です。ね、本当定番ですよね。温泉も最高なんですけれども、ここ私が好きなのが温泉のそばにある売店で販売されている揚げ卵です。これ本当に美味しいです。もうトロトロの卵が名前の通り揚げられていて、こう熱々サクサクって美味しい卵を食べることができちゃいます。もう話してるとまた食べたくなっちゃいますね。私もちょっと今日雨模様なので肌寒いので、もう今すぐ食べたいくらいなんですけれども、これ食べたことある人いるのではないでしょうか。多いですかね。まだの方はぜひ行ってみてくださいね。本当に美味しいです。でやっぱほったらかし温泉のところなので景色も綺麗ですし、ちょっとベンチに座りながら軽食代わりとしても楽しむことができるので、ぜひ皆さん行ってみてください。続いてはバーベキューカフェソラです。ここ実は2023年にオープンしたばかりで新しいスポットなのですが、場所でいうとフルーツ公園よりさらに上の場所にあるので、絶景を見ながらバーベキューとカフェを楽しむことができます。私もここね積極的に人に勧めたいぐらい好きな場所で、甲府盆地を一望できる景色で、ぜひお天気のいい日に行ってもらいたいです。私ここで、予約でバーベキューしたんですけれども、夏の時期に本当に風もちょうどよくて、まあ、暑いっちゃ暑いんですけど、もう山際なのですごい素敵な景色を見ながら、ちょっと風通しもよくてとても環境も良かったので、ぜひ行ってみてほしいです。あとカフェメニューもねおしゃれなものもたくさんありました。インスタグラムで紹介、画像も紹介しているので、ぜひ見てみてください。そしてもう一つは蔵元ごはん&カフェ酒蔵会です。蔵元ごはん&カフェ酒蔵会です。こちらのお店はもともと築200年の酒蔵を改装し飲食店としてオープンしました。お料理も酒蔵ならではで、甘酒を使ったお料理や、そして酒粕で作り込まれた焼き鮭など、体にも嬉しいメニューが用意されています。私もともと知らなくて、このお仕事でアンバサダーをさせていただいている山梨市のお土産の会社のハッピーカンパニーさんに連れてっていただきました。お店の中も酒蔵ならではの丈夫な太い柱や木の作りが趣をすごく感じます。どの世代にもおすすめしたいところなんですけれども、2階の席はちょっと急なね階段を登っていくので酒蔵ならではなんですけれども、まあ、足腰に心配のある方は支えてくださる方と一緒に楽しんでもらいたいなと思っています。で他にもまだまだ紹介したいところたくさんあるんですけれども、ちょっと長くなっちゃうので、気になる続きはぜひ私のインスタグラムでチェックしてくださいね。それではここで一曲お送りいたします。内田純子でコロスケロック。 FM 富士山、内田純子でコロスケロックを聞いていただきました。なんかこの前久しぶりに YouTube 見てたらコロスケが出てきて、なんか可愛いなと思って今回曲を選びました。私自身はコロスケの世代じゃなくて、ドラえもんか、ドラえもんの世代になるので、コロスケ一回も地上波で見たことないんですけど、キャラクターすごい可愛いななんて思って結構好きです。はい、では話は戻りまして、いや本当に改めて1万人嬉しいです。もうこれからもバンバン山梨情報を発信していくので、 月に1回再放送を含めた2回になるんですけれども、ももかと一富士二鷹三なすびをぜひ聞いていってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてちょっとしたお知らせなのですが、この番組一富士二鷹三なすびですが、ちょっと来月より私がこう仲良くさせてもらっている方にゲストとして毎月登場していただいて、山梨コラボ番組としても発信していこうかななんて思っています。もちろんね、私も一緒にお話しさせていただいて、こういろいろせっかく1万人にもなったし、もっと山梨の頑張る事業者さんや頑張っている方を紹介したいし、一緒に盛り上げたいななんて思ったからです。早速ね、来月のゲストちょっともう私が抑えさせてもらったんですけれども、まあ、上野原市にある会社さん、有限会社アップルフードのお食事処綾野さんをゲストに迎えてこのラジオをお送りしたいななんて思ってます。なんとこちら新しいご当地グルメの〇〇サンドを開発したそうで、その紹介をしてもらおうかななんて思ってます。私のね SNS 見てくれている方はもうすでに知っているのかななんて思うんですけれども、ぜひお楽しみにしてもらえると嬉しいです。さあ最後になりましたが、私の今後目標にしていること、それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのためには今 SNS のフォロワーさんを増やすために更新を頑張っています。詳しい情報は X、インスタグラムは@yamamomo0211、ローマ字で yamamomo0211、 YouTube は山梨スペースひらがなももチャンネルで検索をお願いします。もちろんももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に yamamomo0211@gmail.com、 yamamomo0211@gmail.com、 もしくは SNS のメッセージ、公式ウェブサイトもあります。ぜひご連絡ください。そろそろお別れの時間となりました。30分間ありがとうございました。それでは皆さん、良い日をお過ごしください。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。